イースターの祝いへと呼び集められて来られた愛する皆さん、インターネットを通してここに加わってくださっている愛するお一人お一人の皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。イースターの朝を共に迎えることができました。昨日の春の嵐とは打って変わって、まだ雲が残っている中とはいえ、穏やかな日曜日の朝、ご復活の朝を迎えることが許されました。主のご復活を祝う教会に共に集うことが許されている、なんと幸いなことかと思います。十字架を目指して行かれたイエス様を今はもう私たちは探さなくてよい。この日私たちが見ているのは、すべてが新しくされるという希望の現実です。この祝い、皆さんと喜びを分かち合うために、今年もポッシャがイースターエッグを準備してくださっています。お帰りの時には忘れずにもらっていっていただきたいと思います。おそらくここに今日いらっしゃっている方の人数よりもたくさん用意してくださっていますから、もしもあの人この人にという方があればお申しいただければ、もちろん一人で10個もとはいきませんけれども、一つ二つならば余計にお持ち帰りいただけることが許されるのではないかと思います。もし足りなくなったら私どもの分をお譲りしますので、どうぞお申し出いただきたい。このイースターエッグ、子どもたちとは今日の朝ラッピングをしてそれぞれ持って帰ることにいたしましたが、昨日は皆さんの分を講師者が準備してくださったのです。そのイースターエッグの準備と合わせて、というかその後にイースターの飾り付けも何人かの方にしていただきました。イースターエッグの準備には私は手を出さなかったのですけども、飾り付けには私も一緒に参加いたしました。イースターの飾り付けに少しこだわりがあるからです。だいたい教会のイースターの飾りは私がほとんど管理をしているものばかりです。管理をしているというか、私が勝手に箱に詰めて大事に持っているだけですけども、それを出して皆さんに飾っていただくようにしています。ところが昨日はちょっとしたハプニングがありました。例年飾っている装飾用のある飾りがどうしても見つからなかったのです。飾り用の装飾用のイースターエッグです。ゆで卵ではありません。中が空の、ほとんどはプラスチックの周りに模様をつけたようなもの、あるいは飾りをつけたようなものです。今日教会においでになった皆さんの中には、今年の飾りは少し控えめだと思われた方もあるかもしれません。昨日見つからなかったので、今日朝子どもたちに少し飾ってもらった、そのような事情からです。昨日はどうしてもその箱が見つかりませんでした。奉仕してくださっている皆さんと実は街道中を探しました。どうしても見つからない。今年はイースターエッグの装飾はしないように、そういう神様のお告げかと思いました。ほとんどは諦めかけていましたけども、私はどうしても諦められなかった。諦めの悪い私は、説教の準備もまだ終わっていないのに、夜中になってもう一度探し回ったのです。どうしても気になっているところがありました。そこを探してみることにしました。すると見つかったんです。あそこには絶対ないと私が昨日思い込んでいて、横着してその前にあるものを動かさずにいた、その後ろにものを動かしてみたらありました。 イースターエッグの飾りが見つからないまま説教の準備をしているとき、パソコンに向かって作業をするわけですが、最近のパソコンは見ようとしてなくてもいろいろインターネット上のニュースなどが飛び込んでくるところがあります。ついそれに目を奪われました。飾りが見つからないことが気になっていたので集中できなかったのかもしれません。クリスチャンの人らしい人の記事というんでしょうか、書いたものが流れてきました。こんなことが書かれていました。私たちの救いはイースターエッグやそれを運んでくるウサギにあるのではない、ご復活されたキリストにあるのだ。だからイースターエッグが見つからないのかと思いました。確かに卵やウサギはご復活の話の中には出てこないものです。古いヨーロッパの春祭りの習慣から入ってきた添え物に過ぎません。添え物に過ぎないものがまるで主役のようにイースターの時にははびこっているということなのかもしれない。けれども私はその添え物かもしれない、それらのものは尊い添え物だと思っています。イースターエッグ、そしてそれを運んでくるウサギ、イースターラビット、イースターバニーというんでしょうか。それらのものが描かれた絵を見て、私たちは確かにご復活から始まる新しいことに思いを向けさせられるのであります。3月に私たちこの教会から一人の伝道者を送り出しました。進学校の学びを終えて伝道者となるための試験も通って、そして招かれる教会があって、私たちは祈りを持って送り出したのです。その伝道者、今日からまさに使わされた教会での伝道者としての新しい働きを始められているはずです。いずれその様子を知らせてくれるのではないかと思います。その送り出した伝道者に入れ替わるようにしてと言ってもよいかもしれません。私たちのこの教会に時折おいでくださる近所のクリスチャンの方、ただし日本キリスト教団ではなく他の教派の方です。その他教派の信者の方、その一人がこの4月から進学校に入学されることになったと、その入学式を終えたと昨日おいでになってご報告くださいました。多分皆さんもお顔を見れば、あ、時々見る顔だ、思い出していただける方です。新しいことの始まり、その人のうちに起こったのです。その新しいことの始まりが主のご復活を祝うイースターから始められるのだとすれば、誠に幸いなこと。実は振り返ってみて、ちょうど30年前に私は進学校に入学いたしました。その年も実は4月の最初の日曜日がイースターだったのです。私はそれまで必死にしがみついてきていたことを手放して捨てて進学校に進んだのです。その1年前までは全く想像していなかった進学生としての歩みを始めました。想像していないというのは考えていなかったのではなく否定していたのです。いろいろな人生の選択肢があって、今やってることでないことをするかもしれないけども、進学校に行って牧師になることだけはしないと1年前までは固く決心していました。けれどもそれが1年経った時に大きく変わっていました。4 しがみついていたことを手放して捨てて、新学生としての歩みを始めた。その入学式前後して、イースターの祝いを私は迎えたのです。それはまさにふさわしいことだったように今思います。ご復活の祝い、これは古い自分を捨てることが許されているという喜びを与えられる時です。古い自分を捨ててよい。もうその古い自分を振り返らなくてよい。ご復活を告げる者はそう言ってくれているのです。もちろん私たちは古い自分をなかったことにするわけではありません。処置してしまうわけではない。古い自分に縛られなくなるのです。過去の自分に縛られて身動きできなくなるということが人にはあります。それは犯した過ちや失敗であることもあるかもしれない。そういうものに私たちは長く縛られることがある。あるいは不幸な経験に縛られることもある。一方で一般的に言うならば、プラスの良いことのように思われることに私たちは意外と縛られていることがあります。自分の経験や知識です。経験や知識に縛られてしまって、新しいことへと踏み出せなくなるということが私たちには少なくないと思います。そのような古い自分は、キリストと共に十字架に捨てられてしまったのだと、今日ローマの信徒に手紙を記した使徒パウロは教えてくれています。そしてキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると、そう教えてくれています。あの墓の中にいた若者、イエス様のご遺体が納められていたはずの墓の中で、女たちに告げた若者も、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、ここにはおられない。3日前に十字架につけられたあの過去のナザレのイエスを探しているが、ここにはおられないと告げました。あのお方は復活なさったのだと、生きていらっしゃるのだと。この日を迎えるために私たちは受難節という祈りの季節を40日と少し、6週間余り過ごしてきました。ご一緒にその歩みを重ねてくださった方も多くあります。その受難節のただ中で私たちは一つの心を痛む出来事をまた目の当たりにしてきました。新たな戦争が起こされている現実です。キリスト者やユダヤ教徒を自称する者たちが、神の名を語って遂行しようとしている戦争、そういう見方を多くの者がしています。そのことに憤りを覚えている方も少なくないでしょう。あのような人たちと一緒にされたら困るとそう考えるクリスチャンも多いでしょう。しかもなぜよりにもよってこの季節なのかと、受難節の悔い改めの祈りの季節です。断食の私たちの罪を告白する季節です。そう思っていましたら、ある専門家がこんなことを解説しているのを聞きました。世界中で起こされてきた多くの戦争があるけれども、その戦争が始められた時期というのは意外とある特定の時期に集中しているんだというのです。この時期だと、ちょうど受難節の季節だ。この季節は世界の悪や罪が あらわにされなければならない、そういう時なのでしょうか。しかしそうだとしても、私たちが導かれてきたのは、そのような世界の悪や罪、あるいは他の者たちの過ちや失敗を指摘して糾弾するようなことではありません。まさにそのような悪や罪、過ちや失敗は、私たち自身、私たち一人一人の中に根深く作っている病気のようなものなのです。だからこそ私たちは、主のご復活の祝いへと導かれてきたものとして、ますます世界の救いを願う、すべての人が主に導かれることを祈らずにはいられない。ご復活を祝うために集められてきました。この幸いを共にするものとしていただいています。私たちはもはや十字架につけられたイエス様を探しはしません。墓が空であったように、死の世界は虚しさだけが広がっています。そこにとどまることはないのです。あの方はあなた方より先に行かれる。そこでお目にかかれるのです。この世界が、世界中のすべての人が、暗闇の中から導き出されて、光り輝くところへと歩み出すときまで、ご復活された方とお会いするようになるときまで、私たちも、このことを告げ続けるために、今日呼び集められてきました。祈りましょう。天の父、ご復活の祝いへと、この年も私どもを導き入れてくださいましたこと、感謝いたします。この喜びを分かち合う思いと、この世界の暗闇を嘆く思いとの狭間で、私ども揺れ動く者どもでございます。けれどもなお私どもは、主のご復活を見た者として失望いたしません。希望のうちに歩み、希望のうちに語り、希望のうちに行動いたします。主よ、どうぞ私どもが主のお示しくださいます命に至る歩みを共にし、また世界中の人々と共に分かち合うものとならせていただけますように。このイースターの喜びが、すべての人にとっての喜びとされる日が一日も早く訪れますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。